皆さんこんにちは。毎月第2第4木曜日に放送しています大人の力、今週で6回目の放送です。学び続けたいあなたのためにラジオを通して障害学習の楽しみをお伝えしています。お相手は障害学習支援事務所スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川ひろ子さん、そして同じくスタディライフ熊本の私理事水野直樹です。ではロコ先生、このスタディライフ熊本障害学習支援事務所、どんな事務所なのかご紹介ください。
はい、スタディライフ熊本はですね、障害学習支援事務所なんですけど、生活に役に立つ情報や知識を、学校や公民館、各施設などにお伺いして皆さんに発信しています。そこには多くの人たちが学び、学んだことを生活の中に取り入れて、そしてそれを自分の人生の中に入れられて楽しんでおられる姿とたくさん出会うわけですね。エネルギッシュな大人の方たちがたくさんおられますので、その輝いている大人の人たちをですね、この番組で紹介していきたいなというふうに思っています。
はい、そして毎回登場してくださるのがマナビストと言われる皆さん方、そのマナビストとは。
はい、マナビストとはですね、学びを与えてくれる人、そして学びたいと思う人のことをマナビストと名付けました。毎回マナビストをお招きしますので、そのマナビストの方から心に残るワンフレーズを皆様にお伝えしていきたいと思っています。
はい、今回で6回目ということで、毎回本当いろいろな学びを皆さん方に提供してくださっていらっしゃいます。そして今回はなんとお二人いらっしゃるんですね。
そうなんです。今回はお二人の学びストをお招きしています。実はですね、私、もう梅雨入りをしていますけれども、今日もねすごい雨でしたけど、皆さん被害とかなかったですかね。それで私先週インドネシアの方に行ってきたんです。はい、その時に梅雨入りをしたということで伺っていたんですけれども、そのインドネシアに行った時に素敵な出会いがあったんですね。
ほう、
今日はその時に出会ったお二人を、このラジオ番組にお招きしておりますので、はい、皆さんお楽しみください。
はい、ではこの後そのインドネシアからのゲスト、そして熊本からのゲスト、お二人をご紹介します。今週もこの後30分間お付き合いください。大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。ではロコ先生、ここまで引っ張りましたよ。はい、一体どなたがそのお二人のゲストなのかご紹介ください。
以前ですね、出ていただいた、ご出演いただいた作家で出ていただいた工場さん、皆さん覚えていらっしゃいますか。
はいはい、ついこの間の放送ですね。
そうです、はい、その、工場さんは実はいろんなお顔をお持ちでした。で、はい、今回は金桂ファームの CEO としてお招きしております、クリア俊夫さんです。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そしてもうお一人、
はい、これがインドネシアで出会ったという、インドネシアの方かと思われますでしょ。そうではなくって、日本の方なんです。FS パートナーズの、国母誠さんです。国母さん、よろしくお願いいたします。
本日よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まあ、FSC パートナーズですね。
FC
パーク、FC、ごめんなさい、はい、失礼しました、はい、
どういうことをされているのか後ほどまた詳しくお伺いしてまいりたいと思います。このお二人が今週のゲストです。そしてこのお二人から学ぶそのテーマとは何でしょうか。
はい、今回の学びのテーマは架け橋にしてみました。
なんかゆずの歌がパッとこう、ね、思い浮かんできますけども。
なるほど、
オリンピックを前にしてみたいな感じがしますが、架け橋。
そうね、架け橋ですよ。
はあ、架け橋、うん、
人と人がつながるとか。
そうですね、
そう、この前インドネシアに行ったのは、実は熊本から、ね、経済人が100人ほど行かれたんですよ。
熊本から、
うん、すごいでしょ、はい、100人おまけに熊本も
それはどうなんだろう。
そうそれで、まあ、その中でね、いろんなビジネスとの架け橋もあったと思うんですよ。私が知らないところでもね、はい、もちろん今日少しお話もしていただこうかなと思ってるんですけど、そんなことかな、
ということは、まあ、今回架け橋というテーマでお話を頂戴しますが、うん、
はい、
今日いらっしゃるお二人、クリアさんと小久保さん、はい、熊本で出会ったわけではないんですね。
あ、そうですね、お二人はね、あの、意識してらっしゃったかどうかわからないけど、私はあのお二人はそこで出会ってるんだよっていうことなんですが、インドネシア、向こうにインド洋が見えるね、素敵な、まあ、豪邸といいましょうか、そちらの方で、出会ってるんですね。たくさんの方、あの、熊本の方も行かれたパーティーで、
うん、クリアさんはその時にお話しされてるんですか。
いや、それがですね、やっぱ110名ぐらいで、はい、皆さん方ですね、本当にインド洋が見える、それからもう本当に崖のところでのパーティーですから
崖のパーティー、それだけを聞くとすごいですねなんか
だから崖に縛りついて
怖いね、
話す時間っていうのも、それとまた料理もいいし光景もいいし、
すごい素敵でした。
同じテーブルの方たちとこうゆっくり話すというような雰囲気もありましたので、はい、小久保さんと特別お話ができないけども話したいなという人であったので、うん、大変嬉しく思ってます、
はあ、話したいな。そして話せちゃってるわけですよね、
まあ、そうですね、今日ですね、
国母さんに来ていただいてってことです、ね、そうで、国母さんは私と同じテーブルでね、その時にちょっとお話をさせていただいて、国母さんが今からやっていこうという事業のこととか今までやってこられたことを、そこでお伺いしたんですよ、
はい、
で1回目のゲストだったヨーコスリアワンさん、皆さん覚えてらっしゃいますか。
4月の最初第1木曜日でしたね。
特別ゲスト、はい、ヨーコネーです、はい、それこそね、うん、で、まあ、彼女のご自宅でそういったパーティーがあったんですけれどもね、そこで小久保さんのことも知ったということになりますね。
はー、
うん、で、綾菜リゾートホテルっていうね、ところが彼女も、関係しているところだったんですよね。それで、そこの事業もいろいろと手掛けてらっしゃるというような小久保さんが、そういったお話もお伺いしたり、今後熊本でもいろいろやっていきたいということをお伺いしたので、
はい、
これはぜひいろんな架け橋になられるんではないかなと思って今回お招きしてるんです。
あ、なるほど、今回ロコ先生も架け橋になれるようにということなんですねお二人の架け橋に、
まあ、そうですね、はい、はい、まあ、そうなれれば
ここまでお伺いしてくると、小久保さんが何さされてる方なんだろうっていうのが非常にこう悶々としてきましたが、小久保さんは何をされてるんですか。
まさしくその、架け橋を、まあ、英語にしますと、私ビジネスマッチング、はい、海外に今まで、通算で25年ほど在住させていただいた、うん、まあ、経験を生かせる仕事、そして、まあ、日本の、まあ、素晴らしい、技術ですとか、うん、商品または食品ですとか、そういったものを、海外に受け入れられるような、コーディネートをしたいなというふうに考えておりまして、でちょうどこの間の熊本の経済界の皆さんとパーティーで一緒になりましたので、まあ、そんな話をさせていただいたところ、非常に大きな反響をいただきまして、今回、帰ってきまして、ちょっと皆さんにお会い、して改めてちょっと具体的に進めていこうというふうに考えております。
そ
う
そう、その帰り地が熊本にたまたまあったっていうのもすごいですよね。
すごいよね、考えたら。
だって47都道府県あるんですよ。
確かに確かに、うん、そうですよね、インドネシアで出会ってるわけだから、
はい、
うん、
そうですね、その綾菜ホテルのオーナーである、はい、まあ、 陽子さん、それから、ご主人のルディさんとは、まあ、仕事の関係から、まあ、15年ほど付き合いがあるんですけども、まあ、何より私の家内が熊本出身ということで、その授業よりもその関連でそのパーティーに呼んでいただいたというところから、まあ、皆さんともなんて言うんでしょう、熊本人的な扱いで、はい、優しくしていただきまして、まあ、これはあの私が前からあの熊本 の, あの特に食品、うん、あと農業生産品が、うん、あのまあ、この目の前にもポスターが貼ってありますね、うん、日本一の地下水と、
はい、水、
ね、はい、まあ、本当にお水は前から水道の水飲んでも美味しいなと思ってたんですけど、あのお米も、ね、日本一になったというふうにお聞きしましたし、うん、
はい、
もっと日本一のものがこの町にあるんじゃないかなと思いますし、で、まあ、今私が住んでいる東南アジアの方もそういった日本の、なんていうでしょう、商品、それに、まあ、あの農業生産品技術に対してすぐ興味を、ね、あの現地の方が持たれているので、これはいいチャンスになるんじゃないかなというふうに思っております。
こうお伺いしてくると、うん、ということはその陽子姉こと、はい、陽子スリアワンさん、それで旦那さんの
ルディさん、
ルディさんがまた架け橋になってらっしゃいますよね、皆さん方の。
そうですね、熊本をつなぐすごいお二人はですね、
そしてあの小久保さんご自身がされていることというのは、例えばそのインドネシアと熊本がつながったときに、例えば熊本の生産者とインドネシアの消費者がつながることにもなりますよね。でそれを経由する企業同士もつながることになるでしょうし、
うん、そうですそうです。でクリア先生はあの企業同士のマッチングも、もちろん自分のところでもマッチングができるぐらいの会社数をお持ちですので、
はい、
いろんなところでね、架け橋になってくださるんじゃないかなと思いながら、お二人を引き合わせるときっとすごいことになるんじゃないかなと思って、今日はラジオにお呼びしてるんです。
はー、うん、そうなんですか、うん、
やっぱ私はあのロコ先生がさすがだなと思ったのは、
はい、
やっぱり私が、ね、やっぱ一番話したいと思った人をもういつの間にか巻き込んでるという。
あ、特にそのロコ先生にクリアさんが、
いや頼んでない、私は会いたいな話したいなと思ってる人と知らぬ間にこうやってセッティングをしていただいていると、
はあ、
いうことでやっぱり嬉しいですね。
まあ、おせっかいなのかもね架け橋はおせっかいでないとやれないとか
いやでもその相手の思いまで汲み取ってですよねだろうなっていう、やっぱ分かり合ってるからこそそれが、
というのがあのやっぱりあの特に今回インドネシアにこう100人超えていった中で、やっぱり誰かが本当に動かないと物事というのは動かないんですね。
はい、
それ私分かっているので、その時にやっぱり本当にがむしゃらに動く人が誰かなと思った時に、私は小久保さんじゃないかなという気持ちがやっぱりあの会場で持ってましたので、持ちましたので、
はい、
まあそういう、
ね、前回おっしゃってましたね、その、いいないいなって思うのはみんないいなって思うんだけれども、うんうん、いいなで終わってしまう、
うんですね、
どれだけ行動できるかっていうところ、そこで本当にいい長が形になるのかという、小久保さんすごいあの、うん、すごい大きなものを背負ってるそうです。
私まあ今回あの本当にトントン拍子であのこの場に呼んでいただきまして、やっぱスピードもすごく大事だと思いますし、今回あのアレンジしていただいたスピードも相当早かったですけど、
分からないままにね
もうノーというようなあの余地はほとんどなく、パンパンパンパンとアポイントも、
まあ、それとやっぱりまあこういうあのメディアについて知っていただけると思うんですね。もちろんあの私もいろいろ今から交流していこうと思いますけど、まあ、これをお聞きになった方も国分さんとまたね交流していくと、やっぱりあのすごいね、やっぱり公益が行われるということが大変やっぱり幸せなことになっていくなという気持ちを持ってますので、
はい、なんかインドネシアと熊本がすごい近くなってきてるような
ですね。そうですよ、そこは近くなってますよね、
もうなんかだんだんですね、もう一緒の国じゃないだろうかという気持ちもねやっぱりその気持ちやっぱなるようなインドネシアの国という感じがしますね、非常にやっぱりあの親日家だし、私たちも行ったら好きになるとい う,
うん、
やっぱり何かこう非常にですね、リズムが合う国ですね、はい、国民性ですね。
そのインドネシアなんですが、少し外境ですね、ご紹介しますと、面積は日本のおよそ5倍、結構大きいんですね。
で
首都はジャカルタが飛び抜けて人口が多く960万人、総人口2億4000万人 ということは日本の倍ぐらいですよね。
そして若い人が多い。
へえ、すごいなんか強調して
る。ごめんなさい。
労働人口という。
そうですね。そうですそうです。失礼しました。言葉が足りませんね。
うまいうまい。
みんなでいじめないでください。
総人口2億4000万人のおよそ 60% がジャワ島に集中していると、まあ日本で言ったらほとんどが東京に集中しているみたいな感覚で、で言葉はインドネシア語。ジャランジャランという言葉だけ知ってますよ。
あ。
じゃらんじゃらんで散歩しようかなっていう
散歩ですね、
はい、
すごい、
いやそれしか知らないんですか。はい、で教育は日本と同じ633制で、大学のほとんどが4年制大学、でしかし地方の農村部などでは小学校に入っても経済的理由から中退する児童も少なくないということで、ただじゃあ今すごい経済的なブームなんですか。
そうですね、やはり例えますと日本のおそらく60年代後半、70年代前半、高度経済成長期の、まあ、最後の方でしょうかね、
はい
はい、このあたりの、雰囲気があると思われます。
へ、
はい、やはり、まあ、消費意欲はずば抜けたものがありますし、
はい、
あと、まあ、教育やあとこれからは健康に対する意識の高まりですとか、あと今までは経済的になかなか考えられなかった海外旅行、
はい、
これももうすごい勢いで伸びてますので、やはりあっという間に日本のような、ペースで80年代90年代というあのラインでいくんではないかなと思いますね。
はい、
ただやはりもの先ほどおっしゃった通り、あの地方との格差というのが大きな問題になってますので、はい、まあ、この2億4000万人の人口がどういうふうにまとまっていくのかというのが大きな課題だと思います。
実際にクリアさんはそのインドネシア、すごく今活気づいているインドネシアにいらっしゃって、いかがでした、どんな印象を持たれました。
うん、やっぱり何かな、やっぱ太陽の国というか、まあ、これから日いずるというそういうようなやっぱり印象を受けますね。何かこう
エネルギーが、
夢とロマンがこう広がっていくなという感じですね。
ということはこうなんかこう惹かれるものがある。
うん、やっぱり何かこう いい意味で日本 の戦後からこうぐーっと伸びてきた、そのちょうどその時代生きてますので、
はい、
それをやっぱ感じてやっぱり伸びていくなという感じをしますね。
どうでしょう、その架け橋になるときというのは、はい、やはり先方の方に自分自身がやっぱりこうすごく好きだなとか、なんかいいなってい こう惹かれるものがないとなかなか成立しませんか。
そうですね、やっぱり人間の心というのはやっぱり形に現れるものがありますので、やっぱりこう好きになるというのはものすごくやっぱり大事ですね。だからまあ同じ何をこう、ね、選ぶかという、あるいは何を行動するかということの中で、やっぱり好きになるというのは一番の行動の大元だと思いますね。
そう、今回ね、アヤナホテルって、まあ、名前先から出てきても好きになったんです、はい、私っていう風にね、なんかやっぱり物で好きになるっていうのも大変恐縮なんですけれども、なんかそういった一つのものがあって、そこにめがけてね、なんか何が良かったかって、すごい開放的で日本にないスケールなんですよね。ロックバーとかあって、
うん、
岩をこう、
そうですね、断崖絶壁の岩場の上に、
あんなのないよ、
自然の造形を壊さないように岩の上にうまくバーを作ってあるんですね。おそらくちょっと想像できないような、これぜひ検索していただくとすぐ出てくると思うんですけど、
アヤナホテルでいいんですかね、
アヤナホテルロックバーで、
ロックバー
で出てくると思います。世界に類を見ないアーキテクトだと思います。
なんかそういうのをこう中に入れてるだけでも、こう自分の世界が広がるというか、何かをしようと思った時にこういったイメージがあるとそこまで持っていきますよね。だからそういったイメージのものをたくさん架け橋となりながら持ちながら進んでいかないといけないかなというふうに思いました。一つすごいいい思いもさせてもらいましたけど、勉強だなというか、そういういい経験させてもらったなという思いがあるんですけど、栗谷社長どうでした。
やっぱり何ていうかな、もう本当に世界最大最高のリゾートだなと思いましたね。でやっぱりそこに行くと、やっぱり今から健康のこととかいう問題の中に、やっぱり健康になると思いますね、
はい、
だからいろんなことを考えて、やはり毎年バリに行こうとかそういうね、そしてまたインドネシアの人も毎年 あの熊本に来ようとか、はい、まあ、そういう交流がどんどんこう高まるという、そういうことがやっぱり今後期待できるなという感じがしましたね。
すごくこう好きなものがあるからこそそことつながりたいと思う、そのつながりたいと思う気持ちが架け橋になるんですかね。例えばもうこれすごいその今の高級ホテルの話から全然違うんですけど、大阪の例えばあのビリケンが大好きとかですよ、あの立ってこう何ですか、あのこう串揚げが大好きだとかですよね。だからもう向こうとこうつながってたいとか、誰か友達向こうに作りたいなとかっていうところから、もうちょっと話はビジネスで大きくなりますけれども、まあそういった気持ちのところは一緒なのかなっていうのをなんか今感じました。
やっぱあの、まあ、動くということが、例えば倍動けば、まあ、単純に言えば倍の GDP になるわけですね、はい、だからその交流というのがいかに世の中を幸せにしてくるのかということで、やっぱり交流をどんどん促進していくというような、やっぱり仕組み作りを作っていくと、まあ、いうことですよね、
はい、ということは今まで小久保さん、その今まで手掛けてらっしゃったこと、架け橋の数々の架け橋になることによって幸せな人たちがこうたくさん出てきてるなっていう実感はあられます？
そうですね、やはりあの過去にまああの海外でやってきた主な仕事は旅行関係なんですけれども、やはりあの平和産業の人に立つあの事業だと思いますし、あの国同士が例えば争っててもそこに旅行に行った人が果たして争うかということはほぼ皆無ですから、
そうですね、
はい、やはり、まあ、旅行だけじゃなくて交流することは平和につながる原点だと思いますし、はい、ただやはりそれをやるにはですね、先ほどおっしゃったように綾菜ホテルですとか食べ物ですとかビリケンですとか、そのきっかけがないとなかなかこう、はい、ただ単に美味しいからそこのレストランに行くかというとそうではなくて、何らかのこうマーケティング的な要素もあるきっかけが必要だと思うんですよね。だからこれはやっぱり架け橋になる人たちが仕掛けていかないとなかなか動かないのかなっていうのも一つ思いますね。
まあ、それが誰かに会いたいっていうのでもいいですよね、
うん、人でもいいと思います。
きっと六先生は
ようこね
に会いたいっていう、そこからこう広がっていってるんですよね。
やっぱり経済とか文化とか社会活動とか、やっぱりその辺からしっかりと交流していったら最終的には平和になっていくと思うんですね。だからまあ国と国との平和というその一番の大元はやっぱり経済交流、あるいは文化交流、スポーツ交流、その中から結果として平和が生まれてくると思うんですね。だからやっぱりその交流をするということはすごいやっぱり社会性があると、
はい、架け橋からそしてより広い交流へとつながっていって、最終的にそれがやっぱ平和、そうですね、心の平和もあったり、ね、本当に社会的な平和もあったり、
間違いなくつながってますよね、
うん、はあ、すごく
大きくなりましたけど、
はあ、どうですか、これからその小久保さんはさらにこの熊本とインドネシアというところでどんな可能性を感じられてますか？
そうですね、やはりあの今すでに動かれているその人と人との交流、これにはちょっとあのお手伝いちょっとさせていただきたいなというふうに思っているのと、個人的には先ほどから申し上げてた、その私本当に熊本 の農産物あの大好きなんですね。やっぱ来る目的の大きな一つで、もともとやはり日本人がヨーロッパなんかに旅行行ってたのも、まあ、歴史というのが一番大きいんですけど、食事が美味しいというのがすごく要因の一つにあると思われるので、やっぱこの熊本の美味しい食べ物をどうやってひっつけるか、インドネシア人の方のニーズとですね、はい、それは旅行に来て食べるということもありますけど、やはり輸出して向こうでスーパーマーケットに熊本の食材が並ぶっていうことを、まあ、なんとか見てみたいというのが非常に大きな今目標としてございます。
見てみたいという、
はい、そのスーパーマーケットにですね、
そうそうね、
熊本のコーナーがあったりして、は
い、しかもそこに生産者の方の顔写真とか、
そうですね、
なんとかさんのみたいな、
熊本のスーパーみたいなね、
いいですね、
くまモンのパッケージがこうバッとこうね販売店に並ぶと、
ね、いいですね、
うん、そんなのがもしかしたらね、できるかもしれません。や
っぱ熊本の場合は、うん、あの土地とか水とか、うん、その辺のものすごく豊かなものがあるから、うん、やっぱ久保さんがおっしゃったようにそこの生産がすごいものができるというポテンシャルを持ってるからですね、うん、
持ってますね、
うん、いいものをつなげていかないといけないですね。
そうですね、そこには架け橋はできたけれども、うん、行動が伴わないと、うん、というのは、うん、そこで行動が重なってきてと、うんいうことですね、
はい、行動していかなきゃ、
これからこの架け橋、 まだこうだっと見えるものではないかもしれませんけれども、うん、これがどのように構築されていって、そして、まあ、熊本とインドネシアがちょっと大きい話になりますけど、どうなっていくのかなっていうのは、
そうそう、なんかね、姉妹都市とかね、いろいろ、ね、なったりとかすると楽しいですよ ね、
しかもこういう話を聞いたら、うん、農家の方々もすごく頑張って、うん、ね、いただけるんじゃないかなって、うん、で若い方々もちょっとそういった方面やってみようかなって、野菜作るの楽しいなって、うんうん、海外とこう一緒になんかできるぞっていう、うん、これからにすごくこう明るいものを感じることができたら、もっともっと熊本自体も本当農業圏としてすごく、そう
そう、はい、も
ちろん、ね、可能性がこれから広がってくるのかなと、
うん、はい、想像するだけで楽しくなります ね、
うん、あの今日はすごくこうグローバルな感じでは
い、よかったです。インドネシアから、ね、ちょうどお越しに熊本に帰ってこられてた国防さんと、はい、熊本でいろんな方の架け橋をしてくださってる栗田社長と、はい、一緒にお話できて本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
国保さんはいつまでいらっしゃるんですか？
あと5日ほどでしょうか、はい、来週の水曜日に、インドネシアに戻ります、
はいはい、その後また熊本には来てもらえるんですか？
そうですね、
ぜひぜひ
何度も足を運んで、ある程度形を作った上でまたこちらの番組に呼んでもらえれば、ね、ご報告ができることを
願って、だんだんやっぱある程度の人たちはやっぱりハーフハーフぐらい の、
はい、
スタンスで生きていけるということが大変私はいいと思いますね。
そうですね、
2つの国を持つというようなね、
おいい
かも、私はいいなと思いますよね。
あ、そっか、そうだ、奥さんの実家でもありましたもんね、それだけによろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は2人の学び人架け橋というテーマでお話をお伺いしてきました。金券ファーム CEO の栗谷俊夫さん、そしてインドネシア在住、現在日本と海外のビジネスマッチングを行っていらっしゃいます国母誠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ロコ先生、
はい、
もういろんな学びが毎回あるんですが、
そう、今日大きかったね大丈夫です、皆さんついていけました？
こう、なんだろう、今若い子たちが夢が持てないとかいろんな、ね、言われたりしますけど、
はい、
これからがすごく楽しみだなって。
そうですね、うん、やっぱりいろんな世界、ね、国もですし物事も知っていかないといけないなと思います、
はい、
興味関心行動、ね、大切です。
関心を持って次は行動ということですね、うん、
はい、
また次回も皆さんにさまざまな学びを一緒に楽しんでいきたいと思います。ロコ先生、また次回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。